高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話をします。この間何度も凶悪犯罪に裁判員制度、そういう言葉を私は使ってきました。殺人、放火、強姦、致傷、そういう罪名を聞くと、それこそ凶悪犯罪だ、誰でも思うかもしれません。しかしながら、人を殺すとか人の命を危ういものにするというような議論は通常の感覚の中にはない、なんか特別な環境条件というんでしょうか、事情がないとしないことだというのは、それは誰でもみんなそう思うと思うのですが、犯罪が凶悪であるかどうかというのは必ずしもそう簡単に、人の命に関われば凶悪などというふうには言えないところがあります。一番その私は良い例が殺人事件、殺人未遂ももちろん含みますが、家族の中で起こるケースが非常に多いということを皆さんご承知でしょうか。しかも最近その比率が高まっている。裁判員制度は今始まって足掛け8年になりますけれども、警察庁の統計を見ますと、2009年から2015年までの間に介護や看病の疲れが動機となって起こした殺人事件、殺人未遂事件、あるいは傷害致死の事件というのは350件も検挙されている、そういうふうに言われています。そのほとんどは裁判員裁判になります。介護看病疲れが動機の殺人、凶悪いう言葉で片付けるには問題の社会的な背景があまりに深刻で、そういう言葉を容易には使えないということがお分かりいただけると思います。その法廷でどういうシーンが現出するかというと、ふてぶてしい被告人に、被害に遭った被害者のご遺族などが涙を流して、そして批判をして、死刑にしてやりたいという言葉を吐く、言い募る、そういう状況とはおよそかけ離れた状態が現実しています。審理に立ち会う裁判員が涙を流すというような局面も多く、家族内の殺人事件に起こります。介護看病疲れを除いても家族内の殺人事件というのは非常に多いのですね。親子の、あるいは兄弟の、あるいは夫婦の間のいさかいが殺人事件に発展をする。事情を聞けばさまざまなことが出てくる。裁判員裁判というのはそういう事情を丁寧にピンセットでこう剥ぐように、薄皮を剥ぐように真実を究明し、どうしてこの事件が起きたのかということを丁寧に解明しようという姿勢にないのです。ないということはあえて明白に言うということはある意味勇気がいることですが、私は断言をします。簡単に終えてくださいというような言葉を裁判長が弁護人に言うのは極めて普通のことです。適当にしてくださいという姿勢を露骨に裁判所は示します。 ある事件で被告人になった人間がその家族を死に追いやった、殺そうと考えたということの重大性を考えると、どうして死を求めたか、それ以外の道はありえなかったか、ありえなかったとするとそれはどういう理由なのか、そこを丁寧に解明しなければ、その被告人が負わなければいけない責任というのは決して明らかになりません。包丁で切りつけて血が流れて、そしてそこで絶命をしたというその局面だけを見ても、この被告人の責任の程度、限界は解明されるものではない。ある時、ある一瞬を切り取れば、相手が罵声を吐いたかもしれない。そしてその罵声につい激高したかもしれない。それが原因だったかもしれないけれども、そこには例えば認知症になった母親であるとか、あるいは排泄の世話に苦労したその介護をしていた夫であるとか、そういうことが重ね合わせて論議されていき、死の結果を導いたその道程に、プロセスに何があったかということを一つ一つ丁寧にしなければ、被告人の責任の程度というものは確定することが難しい。ある事件では、この今私がお話をしたような状況下にあったその被害者が通っていたデイケアの施設の職員の証人尋問を求めたけれど、裁判所は認めなかったということが紹介されている話を新聞記事で読んだことがありますが、弁護人がこの事件から学び取る教訓があるとするならば、それは介護者が問題を抱え込んだ原因を探るべきだということを強調したそうですけれども、それも判決では一切無視をされて実刑の言い渡しがあったと。刑事裁判というものが当該事件の被告人の責任のあるなし、あるとした場合のその限度、これを確定する作業だというのであるならば、どうしてその事件が起きたのかということをとことん解明をして、そして負うべき責任の中で、今そこで被告人として被告人席に座っている、立っている、その被告人が取らなければいけない責任というのは何なのか、どの程度のものなのかということを考える、それが本来の裁判の姿ではないだろうか。凶悪犯罪は早く結論を出して、悪いことをした者はこれだけのペナルティを課されるのだということを、事件を忘れないうちに国民に知らせることが大事なんだという、そういう理屈が裁判員制度の説明の中でよく行われました。何年も経って何の事件だったっけというような声が出てしまったのでは、刑事裁判の意味がなくなる。まだホットなうちに凶悪犯罪を犯した被告人が負うべきペナルティの中身を明確にするということに意味があるのだという議論になった。その結果、凶悪事件でなければ時間をかけて審理をし、凶悪事件ならば短期間で結論を出してしまうという、ある意味逆転現象と言ってもいいようなことが起こってしまった。殺人事件ではなければ半年もかけて審理をするけれど、殺人事件なら1週間で判決を出す、こういう議論ですね。そしてその内容は、今お話をしたように事件の真相を究明し、 被告人が取るべき責任の限度を確定するというところからおよそ離れたものにしてしまった。裁判員裁判を傍聴した人、あるいは裁判員として加わった人も含めて、これでは本当の裁判にはなってないのではないかという意見を持つ人がいます。私はそういう意見をあちこちから聞きます。とりわけ弁護活動をした弁護人が一生懸命裁判員裁判の中で弁護を尽くそうとして尽くせなかった悔しさを私に語ります。こんなものは裁判ではない、そこまで言い切った弁護士さんもいます。裁判員裁判が事件の真相を究明するものではないとか、実情の解明はそもそも大したことはできないものだというようなことが常識になってしまうということであったとするならば、それは司法が完全に病んでいるというふうに言うしかない。裁判員裁判を一刻も早くやめなければいけない理由というものを、私はこういう事件の真理をの中身を知ることを通して改めて強く感じます。今日はここまでにしましょう。